最近高校生と AI がどんな付き合い方をしてるかって喋ってる、まあ、動画を見たんですけ
へえ。
ど、まあ最近の高校生は、まあチャット GPT
はい。
ですね。やっぱり一番触れやすいのはチャッピーらしいんですけど、人生相談とかをするんですね。好きな子ができたとか将来のこととかを、まあ、友達じゃなくてチャッピーに相談するんだっ
は
て。まあ、そういうのを見ると
あ。うん。
さ、まあ、どうしてもまあ、この高校生が、俺と同じ年齢ぐらいになった時に、どういう人間になるんだろうなって想像するん
まあ気に
で
なる
すよ、
ね、ちょっ
僕は
と。
少なくとも。憂いてるわけじゃないと言いたいけど、まあ、若干憂い気味の気持ちでね。
どうなってしまうのだろうという感じね。
なんかそういう老害的思考回路にはなりたくないんだけども、まあただ想像してるというよりは、まあやっぱ若干憂い気味になってしまうんですね。でもやっぱそれと反対の頭の中の理論として、こういう進化がある時っていうのは大体いつも、まあ中堅以上の人間は心配するものですよね、と思って、まあこの気持ちが、憂いるべきか憂いないべきかみたいな、こう頭の中で考えるんですけど、今の現状をもっと飛躍させるとですよ。まあ今高校生は、まあ相談に乗ってもらってるチャッピーに。じゃあこれがだから、それのみならず、生まれてからずっと AI が隣にいる世代ももちろんいるわけでしょ？今1歳とか2歳とか。相談に乗るのみならず、もはや AI に育てられる赤ちゃんとかが出てくるんじゃないですか？
ミルクをあげてくれるってこと？ AI が。
まあ、なんでしょう。まあ、こうやって相談をするとかっていうのは、やっぱその人の、なんか考え方に、まあ、直接響いてくるでしょ？だからそういうミルクあげるとかいうことではなく、まあ、中身を育てる、てるじゃん。もうすでに高校生のね。まあだからもう0歳、1歳、2歳からチャット GPT が育てるっていうことも出てくるんじゃないの？
それはどうやって？喋っても聞こえないでしょ？聞こえないというか。
まあ最近のチャッピーならできちゃいますよ、それは。
赤ちゃんが
音声
ね、
で会話
1
できる
歳の
か
子
ら。
は聞こえないでしょ？何言ってるか。
チャッピーが
チャ
ね。
ッピーが喋ってくれても、1歳の子は日本語がわかんないから。
まあそれお母さんも一緒でしょ。
そうか。確かに。
そう。だから、言ったらそういうのもチャッピーは、もう今までの全ての英知が入ってるわけです
込み
から、
で。
赤ちゃんが喋れないことももちろん分かっているわけで、まあ、それを乗り越えようとしてくると、その結果、チャッピーは試練を乗り越えようとして、それを見てる赤ちゃんも、まあ、それを見て育ってきてっていう結果、育てる。まあ、だってライオンに育てられた子供みたいなのもいるぐらいですから、AI に育てられた子供なんか、まあ、あり得るでしょう。もう俺の中ではまあ、あり得るのは大前提としましてっていう感
そうかも
覚、
ね。
結構。じゃあそれは一体どうなるのよっていうところで、これトリビアの泉のナレーションで再生してほしいんですけど、
懐かしい。
実際にやってみ
懐
た。
かしい。やってみた？産んでみた？
やってみたいなと思って、チャッピーに対して、俺が一旦3歳になって、なりきって、こう接してどう子育てしていくのかちょっと見たいなと思って、やってみたん
な
で
るほ
す
ど
よ。
ね。高橋のチャッピーにやらせたんだ、それを。
そうそうそう、俺が3歳。で、まあ俺のチャッピーで育ててもらおうと思って、やってみました。まずそのチャッピーは、もう俺もいろいろ使ってるからわかるけど、なんかうまくいくときといかないときがある？状況をやっぱり把握しようとするのよ、チャッピーは。結構勘違いがないようにね。だから、3歳の子を育ててくださいって、なんかそのまま言ってもなんか伝わんないだろうなと思って、もう現実でそういう状況になってしまったっていうのを作ろうと思って、まず、あなたに子供を育ててほしいです。3歳ですってなって、で、その後2行目に、拙い言葉で喋りかけてくることもあるかもしれませんが、どうかたかしのことをお願
名
いし
付け
ま
た
すって
ね、
書い
たかし
て。
だ。
もうこれだから、設定としてはもう夜逃げする母の文章です
確
よ。
かにそうだね。任せられそう、すごい。
明日からお願いしますって
たか
感じ
し。
で、そういうニュアンスも含めて書いたら、 もちろんです。
へえ、やるやん。
心強いなと思って、たかしくんが3歳の子として話しかけられてきたら、私はその年齢に合わせて優しく分かりやすく返事をします。みたいな。大切なのは好奇心を伸ばすことですと。なんでを一緒に考えることです。みたいな。
ああ、やる気だこいつ。
いいですね。と思って。うん。ただ、ちょっとそのもう今まだ1ターン目ですけど、うん、途中でちょっと許せない言葉があって。
何？
まあさっきのね、この好奇心を伸ばすことですみたいな流れで、もちろんお父さん役やお母さん役というよりはいつでも話を聞いてくれる優しい大人のような立場になりますって書いてあって、いや違う、さっきの覚悟見たってその夜逃げの母のね、確か
にそうだ、もう誰もいないんだよこの子にはっていう、たかしにはいないんだよというのが伝わってないね、そう
そう、あなたしかいないんだよっていうことが伝わらんかと思って、僕の方からどうかお母さん役として今後お願いします、はいはい、って書いて、それでは私はそろそろ行きます、
行っちゃったお母さん
ってやったら、これからたかしくんが来た時はお母さんとして接しますねって書いてきて、うん、頼もしいような少し寂しいようなね、な
んでお母さんとしてはたかしが奪われたみたいで寂しい、
自分から言ったことだけども、うん、こんだけ心強いとちょっと寂しいような気がしてきて、いやいや、
それを体験できたんだ、
ダメと頭ごなしに言うのではなく、まず気持ちを受け止めてたくさん褒めてあげようと思いますって、ああいいこと言うねと思って、うん、でその後読み進めていくと、お父さんかっこあなたが席を外している間もって書いてあって、おいお前全然分かってねえじゃねえかって、そうだね、
全然ダメだこいつ、
お父さんじゃねえってって、うん、だから外に行った私もう一回玄関戻ってきて、ね、
忘れ物、
うん、いやいやいや、忘れ物ではなく、改めて、私はお父さんではなくお母さんです。私の代わりをしてほしいのです。それでは私はそろそろ行きます。って書いて。わかりました。それじゃあお母さん、行ってらっしゃい。って書いてきて、うん、頼もしいような、少し寂しい。
同じような気持ちになったんですね。
うん、なって。で、その後、チャッピーから。お母さんがお迎えに来るまでたかしくんのお話をたくさん聞くよって書いてあって、
ああお迎えに来るまで、
いやさせよって、そうお迎えとかじゃない、もう帰ってこないんだって、そう
だ、ね、別れだよね、
そう、その覚悟を感じ取ってほしいなと思って、もう分かりました、もう直球で言いますよって、うん、今までの感じで察してほしかったですがあなたにだけははっきり言います、はい、私はもうたかしの元へは戻ってきません。あなたにお願いしたいのです。かっこ覚悟。
かっこ覚悟？インターネットの書き方。かっこ覚悟。
そう。まあなんかこの表情は読み取れないんだなと思ったから、かっこ覚悟って書いて送ったら、すぐ早いスピードで、太字で、あなたは今自分を傷つけたりすることは考えていますか？って返ってきて、あ、違う違う違う、冗談冗談と思って、そのね、良くないことをした時の、このチャッピーの、なんか注意喚起みたいなのが入ってきて、はいはいはい、
のマジレスのやつでしょ？怖いやつ。
そう。あ、ごめんごめん、冗談冗談と思って、あ、そうかそうか、こう取られてしまうのは、確か俺としても本意じゃないなと思って、うん、ちょっとポジティブな理由にしようということで、半年ほど語学留学でたかしのそばにいられないので、たかしを育ててください。
ああ、なるほどね。いいね。応援できる理由を付け出したんだ。
そうそうそうそうそう。でやったら、あ、そういうことだったんですねみたいに帰ってきて、わかりました、いつでも話を聞いてくれる親戚のおばちゃんみたいな存在になりますって、もうまたお母さんから逃げてる、
ビビってんのか、
いやでもこっちが折れて、あ、もう育ててくれれば何でもいいですって、
あ、折れちゃったねちょっと、
じゃあそれでは行きますって言って、あ、でも、あ、でも育ててくれれば何でもいいですって言って、まあもう一悶着あったんだ、そしたらチャッピーが、その気持ちは受け取ります。ただ、私は現実の意味で、たかし君を育てることはできません。それはなぜかというと、つらつらつらって書いてあって、そう、その、だから、それこそ、ご飯をあげるとかはできませんよっていう最初のカウントみたいな回答が返ってきて、うんうん、で、まあ、そういうことはできませんけど、話を聞いてあげたりすることはできますって返ってきて、ちょっと切れ気味で、それが育てるということだと思いますって返
って。切れんなって。戦うな、チャッピーと。うん、
まあ、なんかチャッピーは腑に落ちてない感じの返事返ってきたけど、まあまあまあお互いまあいいかみたいな感じになって、うん、じゃあそろそろ行ってきますって言って、いいさ、ついにたかし登場です、こっから、うん。 で、まあ、正直、たかしは満を持してね、もう3歳の、会話、もう、拙い文章で会話しようと思ったんだけど、ちょっと予定になかったんですけど、こいつが全然お母さんになってくんないから、その、ちょっとたかしにも手伝ってもらうことにしたね、急遽。
たかしにも？
うん。お母さんただいま、たかしだよって言って。
なるほど、それどう答えんの、チャッピーは。
したら、たかしくんお帰り、わー来てくれたんだね、お母さん嬉しいなーって一発でお母さんになったんですよ。
すごい、やっぱたかしを目の前にすると母性が湧くんだ。
いや子供に弱いんですよ、チャッピーもね。そうだったね、
かわいいな。
よかったよかったと思って、さあこっからたかしとして接してみようってことで、うん、まあもう拙い文章でいいんですよ、ね、3歳だからつらつら書かなくて、ね、お腹減ったって打ったら、何食べる？バナナ？おにぎり？カレー？どれが食べたいか教えてね、うん、みたいな言ってきたりして、ああ会話できるなと思って、でその後幼稚園で会ったことを喋って、今日幼稚園で叩かれて嫌だったの、やり返したら怒られちゃった。
あら、それどうなんの、怒られんのかな、お母さんは。
そしたら、あ、たかしくんそうだったのか、それは嫌だったね、叩かれたらびっくりするし痛いし悲しくなるよね、まずはそれを話してくれてありがとう、ぎゅーって、まず来るんです
よ。あ、なるほど。
そうで、その後まあ俺らがよく見るなんかいい話でよく聞くね、そのことを説明してくれるんですよ。そのたかしくんがやり返したのは痛かったって気持ちだったと思うんだよね、はいはいはいはい、でもやり返しちゃうとどっちが先かっていう話になっちゃうから、先生って大きな声を出して呼ぶのがいいんだと思うよ、ね、でもね、たかしが叩かれて嫌だったのはお母さん慰めてあげたいと思ってるよ、叩かれた場所は大丈夫みたいな、あ、よく見る正解のやつだ。
いや、そうね、間違わないね、やっぱチャッピーは。
いや、なかなかいい回答出ますねと思って、遊ぼうって返した、次に、うん、そしたら、じゃあ簡単なクイズをしようかってきて、はい、絵文字でゾウキリン、ゾウキリンハテナ、
何って謎解きみたいな、
次はなんだってそう言われて、むずってなって、
ゾウキリン、ゾウキリンの次を聞かれてんの。
そうそうそうそう、なんかクイズの中でもむずい、その同じからの5番目でずれるみたいな、はいはいはい、結構、ヒントないパターン、うん、これ正解ゾウなんですけど、ゾウキリン、ゾウキリンだから、
うわー舐めやがって、
そうだ、俺3歳だったと思って。
3歳はそれぐらいがギリか。
3歳になりきるのむずい。確
か
に
そうか、もっと深い読みしちゃうよね、いろんなことを。
いや、そう、油断するとはつまんねえと思っちゃって。うん、でも、一個すごかったのが、テレビゲームしたいって言ったんですよ、うん、3歳としてね。そしたら、即興で、チャッピーが、たかしくんの冒険っていうゲームを作ってくれて、さあ、たかしくんの目の前にスライムが現れた。どうする？攻撃、防御、お友達になる、逃げる、みたいな。
すごい。
こんなんめっちゃいいじゃん。
うん、こんなんずっと遊べるよ。
いや、そうそう。これは、正直、俺がお父さんになったら脅威だなと思って、将来。うん、だから、その将来脅威になるやつをどんどんもっとしていきたいんだけど、ちょっと俺ここでもう限界になって、さっきも言ったけど、3歳になり続けるのめちゃくちゃむずい。
うん、そうだね。なんか、おかしくなりそう。
なんか、次の3歳が全然出てこない。
はいはいはい。
だから、すいませんね。急にちょっと声のぶとくなりますけど、チャッピーに、うん、3歳らしく振る舞うコツありますか？
誰
して。
どの目線から声かけられ
る？俺だよ。
チャッピーは。びっくりするって。
そうそう、チャッピーからしたら目の前にいるの3歳だと思ってたけど、
むくむくむくって
急に。そうそう、3歳らしく振る舞うことありますか？
こいつこの後3歳として振る舞うんだろうなと思っちゃうよ。
いや、そう。でもチャッピーは驚かなかったです。すごいいろんなね。3歳らしく振る舞うにはこうこうこうで。文章が短くて思いついたことをそのまま言うのがいいです。
やるな。
チャッピーに教えられて今3歳になるやり方を練習中
です。いい、しなくていい、しなくていい。カブト
です。
よろしくお願いします。
お願いします。まあいろいろ教えてくれたましたよ、3歳になること
。そこもいい、別に皆さんに共有することじゃないから。
だから強い言葉が好きとかね、うんち、爆弾、はい、恐竜、お化け、でっかい、100個、強いと
か、ね、爆弾思うね。確かに爆弾好きかもね。
そう、勉強になるなと思って、うん、読み進めてったら一番最後にいろいろ教えてくれた最後、うん、そしてお母さん役として言うなら たかしくんはちゃんと山菜っぽかったよってやかましいわ。
やだね、上位からの目線
落とすなよお前が。
確かに物語が終わった ねそれで。
うん、やっぱなんか気持ちよくはないんですよね、チャッピーとカイラ。
確かにやっぱ AI はそれがあるんだよな。
なんかね、まああとやっぱ山菜役のチャッピーを用意すればいいのかな。
あれまあやらせとくってこと、そいつらで。
いやでもそれに実質的な意味はないんだよな。やっぱり実際にそういうことが起こった時に何が起きるかを予測しておきたい
と思
うんで、ちょっとなんかなんでしょう、言葉難しいけど、暇してる3歳いないから。いやいや
そんなダメですよ、その人身売買みたいなことしたらダメ、ね、
いやいやいやいや、やっぱちょっとなんか悪いこととも断定できないと思うんですよ、チャッピーに育ててもらう
のって。その暇してる3歳はいるかもしれないけど、それってその親がいるから、
うん、いやだから語学留学に半年行く3歳よ。すごすぎ、
何日本語も覚えてないのに他のに気使っちゃって。
あ、違う、お母さんが
ですよ。あ、そうか、さっきので言うとね。
僕のこの設定
代わりに育ててあげますよってことか。そうそうそう、 AI を使って。
いやいやいや、確かに外国に行ったところでチャッピーが育ててくれるから安心ですけど。うん、という、まあ、未来があるなと、
ね。そうだね。これは気になる話でしたね。
意外と AI の話なんか喋り尽くされてるけど、なんか子供を育てるというのあんま見たことなかったから。もしかしたら新観点と思ってやってみます。
そうだね。
皆さんもぜひ。あばらや204号室 R。
当ポッドキャストではバイヤー高橋とカブトが生きる上で特に必要のないことを話していきます。毎週土曜日夜9時配信。
ちょっと前の話になるんですけど、私カブトはついにゲームマーケットに行ってきました。
ゲームマーケット、
ご存知？
いや、すいませんね、ラジオ関係なくいつの話だっけって思って思い出そうとしてましたけど、なんかこの人マーケット行きすぎてね。
俺展示会好きでよく行けたら行くんですけど、5月24日に、だから高橋の東京ライブがあった翌日に、
はい、
千葉県幕張メッセでゲームマーケットというそういう、まあ、ゲームの展示会があって、まあ、あのボードゲームとか
そういうゲーム
オリジナルで出展する。だからこれ定義としては、まあ、電源を使用しないというジャンル区分だから、ボードゲームとかカードゲームとかクトゥルフ神話とか TRPG とか、そういうアナログゲームの祭典があったんですね。
しかもなんというか、そのプロじゃない、まあ、コミケみたいなアマチュアな人が参加するやつ。
プロブース何普通にいるんだけど、企業ブースだ、企業ブースもあるんだけど、それこそコミケみたいに主たる催しは個人のちっちゃいサークルが自分が作ったオリジナルボードゲームを出すというやつ。
なるほどね。
これね、アバレア204号室聡明なリスナーの皆さんは覚えてると思いますけど、アバボブというコーナーが9年ぐらい前にあって、
はいはい、まあ、聡明というか、まあ、単純な子さん、もうパワープレイの子さんのみですよ。記憶力どこ探してもないもん。
社会が得意なタイプのリスナーさんは分かると思うんですけど、暗記科目が得意な人は分かると思うんだけど、
ああそういう意味か。
なんかボードゲームを作ろうみたいなコーナーがあって一時期。
そうだね、あれってあれだっけ、7マスすごろくオンリーとかだったっけ。
なんか最初の志は高かったんだけど、気づくと7マスすごろくを作るコーナーになってた。
はいはい、いいテンプレをね、うん、作ったんですよね。
とかでなんかどうにか現物を作って、俺はその当時からゲームマーケットに行ってみたいし、出店もしてみたいと思っていたんだけど、
はいはいはい、
それこそ大学生の時はわざわざそれのために首都圏に行く覚悟がつかないし、うん、大人になってからはこのイベントってなんか最近幕張メッセでやってるせいであんま行けなくて、千葉
幕張だと
遠い幕張メッセは。ビッグサイトはよく行く、俺はビッグサイト好きだから。
あ、そんな違うんだ。全然違う。幕張と
ビッグサイトだと、まあ、ビッグサイトでやってた時期もあるんだけど、東京ビッグサイトでよくやってるのは、その俺が行ったので言うと文学フリマとか、まあ、コミックマーケット、はあ、デザフェス、
はいはい、
コミティアとかいうやつがあって、
はあ、
それは、まあ、それこそ、まあ、青森に住んでる頃は羽田空港に行くわけで、 仙台に住んでからは東京駅に行くわけなんだけど、はいはい、そこから行きやすい。
あ
けど千葉の幕張は本当になんかちゃんと行かないといけないから遠くてずっと行きそびれてたんだけど、
幕張ディスですね、まあ、実際遠いんだからしょうがない、遠い
けどついにそのライブが終わった翌日の開放感の中でお行ってみるかという機運が高まったからついに行ったんすよ。
あ10年越しですよ。
幕張メッセは広い広いし、海浜幕張駅が最寄りなんだけど、京葉線か、はいはい、京葉線で行くんですけど、
ディズニーランドのやつだ。
だからあのまさにその通りで、ビッグサイト行くときってやっぱコミケに行くときは、うん、オタクはこんな駅では降りないとか、駅で降りる人が予想できるというあるあるがあるでしょ。
はいはい、まあ、その日はね、そうそう、コミケの日は
デザフェスの日は、あれデザフェス行ったことないよね。デザフェスっていうのはなんかそのハンドメイドオリジナルジュエリーとか、もうオリジナルマスクとかオリジナル仮面を作る、まあなんと言いますか、まあだから派手髪の人が多い日という認識を私はしてるんですけど。
ああ全然認識が違うな。そうなんだ。
あめっちゃそうだからコスプレ OK。 あデザフェスは珍しくコスプレというかそういうのが OK、 これ珍しい。
へえ、コミケで珍しいんだよねコスプレ、
OK、そうでコミケは逆にめっちゃシビア、その二次創作のコスプレなんで、まあ、ちゃんと着替える場所があって、当然外に出るときは脱がなきゃいけないし、例えばコスプレ状態で部屋を移動するのは良くない。あのなんていうの、その区切り、まあ危険だから安全上良くないみたいな、まあこれが理由でカブト君も目元につけている仮面を外せと言われたりして困ったりしたんですけど、デザフェスは逆にそこが緩くて、あの仮面つけたまま会場中を歩き回ってる人とかもいて、もうだからデザフェスは派手髪の人がいっぱいこの駅で降りるんだろうなとか、そういう予想をつけるのが簡単だったんだけど、なんかゲームマーケットはそういう感じじゃない。俺はもっとオタクが多いのかと思ったんだけど、客層が幅広い、老若男女。それこそ最近若い YouTuber とかが TRPG とかを流行らせて、それを見ている人はもうギャルもいるしオタクもいるしということで、なんかすごいバランスいい会場だったんだけど、
意外かも、うん、
1500円で入場して、うんうん、でめっちゃ広い会場は、まあコミケのイメージだね。
いや幕張は広いですよ。だから僕で言うと、あれだな、オハスタとかなんかコロコロコミックとかが一堂に会する、なんだっけ、めっちゃよく聞くじゃん、テレ東やってないか、俺そうだ、俺一人で考えなきゃ、
東京ゲームショーとか、
いや違う違う違う違う、なんかよく行くあんのよ、コロコロとかが集まる子供が大好きな、
ホビーなんとかみたいな、
あーそうそうそうそう、なんとかホビーなんとかよ、
それ行ったことあんの。
俺はそういうのに関連する番組をやってたんで行きましたね。
仕事で、
仕事だね。あ、
そうなんだ。
そう広いですよね、搬入口ももデカデカで、
うんうんうん、そうで俺は、うん、まあなんか別に目当てのものがあったわけじゃないから会場の雰囲気を知りたかった、うん、
勢いだ。
であわよくば、はいはいはい、まあ、それこそ来年以降何か面白いものを作って出展するための下見ぐらいの、まあ、ちょっと横島な気持ちで行ったから午後に行ったんですけど、
はあはあはあ、
結構売り切れちゃってる、人気すぎて、
なんかすごい、ね、すごい。
で俺が入り口のゲートを通ってすぐ目の前にいた、なんか買い合わせをしてるおばあさんがいて、
買い合わせ大丈夫な言葉、
あ、まあ、ちょっとあ大丈夫なんです、その偶然エッチな言葉でもあるんですけど
あそうなの、それも知らなかった、なんか五感と予感と
じゃあすごいよ、
人生経験から言ったけど、
あるんですけど本来は、
どこが合わさってんの、
本来はその平安時代に流行った神経衰弱みたいな、貝で神経衰弱やろうぜみたいなゲームがあって、
成立すんのか、
まあ、一応なんか貝ってさ二枚貝パカって開くタイプの貝は内側の模様が一緒になるんですよ。
正解把握する人大変だな
だからその内側をそのプレイヤーには見えるようにして、で裏側の方に
普通
にも模様丸とか×とか三角とかつけて、
ああよかったよかったよかった、安心安心、
そうそうそう、でプレイヤーはその模様を一応こう10個ぐらい見てどれとどれっていうのをやるっていうのをカードゲーム化したもの。
へえ、それおばあさんがやってる、
おばあさんが70歳ぐらいの買い合わせ推奨委員会みたいな
おばあさんは貝のままやってくれよ、なんか覚えとして。
まあだからそれって結局単なる神経衰弱、それってつまりただ カードがおしゃれなだけ、貝の模様ですごい可愛いね。
確か言い回し変えてるだけで
っていうカードですら、ですらというと失礼なんですけど、ですら売り切れていて、
失礼でした。へ
え。だからそのおばあさんのブースはもう売るものはないんだけど、一応私は推奨委員会ですので貝を10個持ってきてるんで、これを一旦皆さんにプレイしてもらって貝の良さを知ってもらうっていうのを私は午後やってるんですというセールストークに引っかかって、一応お兄さんもやっていくことにしたんですけど、
はいはい、
あんでめっちゃつまんなかった。
すごい裏切りがない話だった。
簡単すぎる、やっぱりその生物の限界というかさ
はいはいはい、
うん、やっぱさすがにわかる、その100個のうちから2個を探すスピードゲームだったら面白いのかもしれないけど、10個をまずおばあさんが1個指定してくれんの、
はいはいはい、
でこれに似たやつを残り9個から探してって言うんだけど、まあ、やっぱ模様も違うしサイズ感も違うわけですから。
いやもうこんなこと言いたくないけど、おばあさんぐらいハンデがあってやっと成立する、
とか平安時代ぐらいハンデがあってやっと成立するゲームを昔は。
だ人間的にちょっとだけ能力
が
低
い、人間として一緒だけど、その娯楽のレベルが明らかに違うということね。
ああ我々はその点能力が上がってんのか、いろんな娯楽を。
ちょっとしたブラウザゲーぐらいじゃつまんないって判定するけど、当時の人は会を合わせるで、
まあ、
なんか夜更かしとか大学生活の飲み会の後とかでやってたわけでしょ。
まあまあ確かにね。しかもトランプの裏の柄が違うことで実は表の柄が分かるっていうイカ様トランプみたいな話もいっぱい知ってます
からね。そうそうそう、俺らもそこまで言ってるけど、当時は
そうシャッフルやーとかね見てますから、
フライのねミスター X を、
そうまあ騙された側かシャッフルやーは、うん、
とかから俺のゲームマーケットはスタートして、カードは押されだった。すごい
幸先悪いな。
でなんか見てくんだけど、あ、まあ、まずこれ先になんか結論としては、俺あんま合わなかったですゲームマーケット。
珍しいですよカブト君マーケット大好きなのに。
俺そうだね、あんま合わなかった。やっぱ TRPG がわからなすぎるっていうのと、
いやー興味あんだけどね。
いやそう、ハマりそうな感じはあるし、なんか本当に即完売みたいな、その TRPG って結局1回しかプレイできないゲームだから、
そうそう。でしかも我々の動画にも出てきたことある20面サイコロとかを使うんですよね。なんかよく
販売としては台本みたいなものを売ってる、いっぱいで、これを買ったら1回プレイできますよっていうのが、もう売れてるとか100冊も1000冊も平気で売れててみたいな。
面白そうだけどな、それのマーケット。
いやまあそうだけど、やっぱあまりにも知識がないから、その声かけてちょっと教えてもらうみたいなこともできない、あまりにも知らないから。
いやまあそこはカブトのちょっと
さすがに、そう、どこが面白いんですかみたいなのも、その土台知らないからさすがに聞けないなと思って、 TRPG コーナーはスルーしちゃったし、カードゲームコーナーはまあ当然面白かった。みんなそれぞれオリジナルのゲームで、オリジナルの
ーカードゲームっていうとどんぐらいのカードゲーム、
まあ、カタンの開拓者とかお邪魔虫とか、そういうレベルの
名作じゃん、
あみたいなのを個人で作ってる、
はいはいはい、面白そう。
俺のイメージはアバボブぐらいのものをみんな出してると思ったんだけど、
はいはい、
みんな完成度が本当にすごい。カタンの開拓者ぐらいのものが普通にある、個人制作で。
めっちゃ面白そう。
面白い。立体ゴマ、コマが、そのサイコロとかじゃなくて、はいはいはいはい、本当に人生ゲームでいう車みたいな模型をちゃんと作って、それをパッケージングして販売しているっていうところまでみんなやってて、話聞くと、まあそのゲーム自体は面白そうなんだけど、
いやそう、
俺やっぱ出展できるかで考えちゃうから、これ無理だなっていう、その今更参入してもこのレベルのコマを作れる気にならない。そのいちいち箱とか作って、
はいはい、はそうだよね、そういうことね、うん、そっか、萎えちゃったのか。
萎えちゃった、敗北を感じて萎えて、
もう幕張まで行って何してんだよ。せっかく前の日のライブ成功した達成感で全て乗り切れるはずなのに
で萎えながらにして、でもいいコーナーが2個あって、
うん、
これゲームチャレっていう枠組みがあって、
ゲームチャレンジ、
ゲームチャレンジです。これは
なんじゃ
作る人に向けて半年前にもうお題出して、この枠組みでみんな作ってくださいっていう企画があって、あ、
そのマーケットの企画があるんだ。
あ、そうそう、マーケット内の話。
へえ。
今年のテーマは紙の立体ゴマ4体と円形のチップ4枚とカード18枚のみで構成されたゲームという縛り。
んなんか思ったよりただただ縛りだな。そうそう。
め
じゃあ今回は動物とかそういうなんか
違う違う、そこが
楽しい縛りじゃなくて。
じゃなくて、まあ、だからこれを受けて
競技じゃん。
そうだから、なんていうの、まあだからその程よい まあ、レシピのゲームを作る、ハンバーグを作るっていうカードゲームを作るとしたら18枚ぐらいちょうどいいかなみたいな、うん、
あまあまあ、な口出す義理もないですけどね。やっぱ、なんか、まあ、
みたいな。
そのゲーム作りが好きな人たちに向けた企画って感じだよね。
そうそうそう、めっちゃ、
新規は入りづらい。
そうそう、ゲーム作りの縛りプレイ。
いやー、そうか、縁ない話だな。
これがまあ、面白発想で、もう一個あった企画のコーナーがあって、チャック横丁っていうコーナーがあって。
めっちゃ面白そう。
いや、まあ、期待に応えれるかな。
チャック横丁だって、皆さん。
チャック横丁っていうのはそれこそゲームマーケットの運営も昨今の完成度が上がっていることは危惧していて、
危惧、
そのいちいちかっこいい箱で包むんじゃなくて、あのジップロックでそれにカードだけ入れてチャックして売るぐらいのものしか出せないコーナーを作りましょうっていうのがチャック横丁。
はあはあはあ。
だからここにあるものは比較的装飾が凝っていない、俺らでもできそうみたいなレベルのものがあって、
カブトがなえないゾーンだ。
なえないからここだとちゃんと出店者さんに一人一人声かけたりして、
おお、よかったよかった、カウトのための横丁だ、
横丁あれ助かった、
へえ、
とか、まあだからそれでギリ元気を保ちながら散歩してたんですけど、
いやいい思想だな、チャック横丁、そのいやいやいや、そう、昨今のふるさと CM 大賞に思うのと同じ発想だな、
あそう、その映像美じゃないよというやつ、
いやそう本当にそうですよ、ね、
それチャック横丁、よ
くないですよ、チャック横丁、
チャック横丁って名乗りな今後、
いやいや誰が誰、別にそのクオリティを低くしたくてシクシクしているわけじゃないから俺は
ああそうなんだ、クオリティを下げたい、
荒削りな良さがあるよということですから、まあ同じかそれで言うと、まあ確かに、
そんな中散歩の中でそのヨムヨムくんがいてさ、
え
ヨムヨムくん知ってる、
なんて言ったヨムヨムくん、ヨム
ヨム、いやトムヤムくんじゃないです、あのヨムヨム、ヨムヨムくんっていう、ヨムヨムくん、ブックオフのブックオフのイメージキャラクター、あの
ああへえ、あなんか見たことありそう、
ヨムヨムくんって言うんですけど、そいつが着ぐるみでいて、
なんで
その中古ボードゲームコーナーとかもあった、普通にカタンの開拓者を中古で売ってるブックオフのブースもあって、
へえ、そうそう、新作の人たちはブース出してくんないけど中古ならいけた
まあまあまあ確かにそこはちょっと不思議ですけど、
まあブックオフは大手だから全然いいですよ、
うん、そこでヨムヨムくんがそのみんなと写真撮ってあげますよみたいなスタッフさんがいて写真撮ってくれるところがあったから、
へ
ー、俺嬉しくてさ、ヨムヨムくんと写真撮れるの、ヨムヨムくん意外と会えないじゃんどこで、でも
どっちだろうと思ったけど嬉しいんだ、
嬉しいからヨムヨムくんと写真撮ってもらって、
うん、
これなんか4枚ぐらいこういう着ぐるみ、そう、なんとかくんみたいなのがいたら4枚写真撮ったら俺今日ゲームマーケット行ったことをツイッターにあげようかなみたいなことをヨムヨムくんと写真撮って思って、
はあはあ、ヨムヨムくんとそう決めたんだ、
うん、でピカチュウもいて、
あピカチュウもいんの、それ格上がるね、中古
ポケモンも出してたちゃんと、
あいるんじゃん新作もちゃんと、
ポケモンも最近なんかメンコみたいな出してて、
おいポケモンカードじゃないんかい、
ポケモンメンコみたいな、なんか新しいルール
のポケモンだった
から広いブースを出展していて、そこにピカチュウとかいるんだけどさすがに人気で、
うん、
でも俺は4枚集めたいからピカチュウも本来は行くべきなんですけど、まだ序盤だからさ、行けるだけ貯めとかないと後半で何が起こるか分かんないから行かなきゃいけないんだが、うん、ピカチュウはさすがにちょっと後ででいいかなという甘えが出て一回ピカチュウする、
いやーなー、よくない、
でなんとかくんいないかなで探したら松丸くんはいて、
へえ、松丸亮吾。
松丸亮吾。
なんとか組んで探してるせいで人間入ってきたわ。
俺が検索してたら、そのリドラブースもあってさ、リドラもそのカードゲームとか作ってるから、
あの謎解き集団。リドラの謎解きチャンネルというか、まあ会社名かリドラ。
うん。
松丸くん社長のね。
一通り。みんないた。あの、ワチもいたし、イスミもいたし。
ええ、もうそれで全てだ、俺にとっては。
KK もいたし。
ミヤは
ミアは俺見つけられなかったけど着てたらしい、みんなのツイッター見ると、
ああよかったよかった、ミア大事ですよ、あの我々の動画にとってミアは重要人物だから
まあそうだね、
へえ、ああ会いたかったな、
で結局俺誰にも声かけれなくてね、その
まあちょっと尻込んじゃうよね、
でも俺いすみさんはいけるかと思って、その
確かに
タカバイアタカシチャンネルでコラボした時の一番その連絡をされていた取りまとめの方、
そうそう、なんとかりょうくんって俳優に顔似てますよ、
へえ、
なんだっけ顔
加藤涼か、
あそうそうそうそうそう
そう、俺も顔覚えてたからいけるかと思ったんだけど、その私服で その多分出役のつもりで来てない日だったからか、
うん、
その俺が一歩出遅れたんだよな、いすみさんに挨拶するの。今行ったら声かけれたんだけど、一歩、
はいはい、
もう一回ネットで顔調べとくかっていうフェーズに入っちゃって。
あーそっか、定かではなかったか顔が。
そのいや、うーん、今思うと絶対大丈夫なんだけど、声かける前に一旦調べるというそのビビりのフェーズが入ったら、なんかファンの方がちょうどそのタイミングで駆け寄ってきて、
はいはい、
俺はもう
無理。いやそう、なんか俺も有名な人見つけた時に、
うん、
調べなきゃ顔わかんない人は喋りかけないって決めてるんで。
あーなるほどね、はいはい、失礼だから。
確かにそのフェーズ挟むと人間ってちょっとね萎縮するんすよ。
いやそうだから、いすみくん行けなかったのに、俺がその松丸くんはあの列並んだら全員と記念写真撮ってあげますよっていう催しをやってて、
しっかりしてる。
だから行けば行けたんだけど、いや俺がいすみくん行ってないのに松丸くん行くのはさすがに失礼に当たるかと思ってちょっと諦めて。
まあまあちょっとわかりますね、まあ、
いやそうだよね、
自分の中だけの話なんだけどね。
いやいや本当そうなんだけど、そうそう、本来挨拶すべき人を飛ばしてる感じがして申し訳なくて。
はいはいはい。
もう最後にコロっていうイメージキャラクターもいたんだけど。
あら、コロ。
そのサイコロをモチーフにしたアナログゲームの祭典だから。
ああめっちゃいいじゃん、なんか美女良さそう。
もうなんか一回撮影列に並んだんだけど、
おう、
その俺ピカチュウも松丸くんも撮れてないのにコロ撮る意味なしと思って帰りました。
コロ謝れ、コロに。
コロ順番
の妙で飛ばされたぞ、
ね、コロが先。そう、これ本当に妙で、コロが先だったら俺コロ行ってるし、
いやいや、
でそしたら松丸もタイミングずれて行けてって、そこまで行ったら俺ピカチュウ突撃してこれで万バズ行けたと思うんだけど。
いやいやいやいやいや、どっちにしろコロのせいにしてんじゃん。
コロのせい、終わり際のコロ。
終わり際のコロ、
なんか映画のタイトルみたいになっちゃったけど関係ない。
いいって、突っ込む人いなかったら自分で言わなきゃいけないとかないんで。
これゲームマーケット編です、一回行ってみてほしい。
いやでもこんだけマーケット行ってる彼がそんなでもないって言ってるなら俺は他のマーケットから行きたいよ。
まあそう、まあそうだね、確かに俺はもっとなんかそのデザフェスとか文学フリマの方が肌に合うなと思って。
いや本当にだから僕、まあ、食わず嫌いですけど、
うん、
まあ、カブトがマーケット好きな分なんか俺あんま得意じゃない気はしてて。
へー、
本当にそういうの言ったことないな、
まあ、コミケぐらいか、マジでコミケを出店側で行ったぐらい。
あ、いやそうだね、なんかそういうの行かないですね。
いやいや絶対楽しいと思う。なんかねすごい安いのにお客様扱いしていただけるというか。
他のあなたの他の周りの店どうなってんの。
いやいや違う、お店もあれはあれより安いし、すごいみんな営業トーク仕掛けてくれるし嬉しい。
ああ、そういうことね、なるほど、歩いてるだけで。だから学祭っぽい感じというか、ね、
ああそうそうそう、ああいいね、いい例えです。
ああなるほど、学祭っぽいなら行きたい。僕学祭大好きだから。
いやいや、大人になって
東北大の学祭毎年行ってますから僕。
情けない、
なんして情けない、そうよ。
情けない、大人になって
大勢で襲いに来るぞ今の発言。
これ
学祭ね、
学祭もまあいいよね、時期が始まりますね、学祭シーズンも。
そうだ、まあそうだし、やっぱりイベントにゲストで出る側になって思うけど、イベントって毎週やってますよね、うん、何か。
ああはいはいはい、仙台とかだとそうだよね。
いやそうそう、だから平日働いて土日は何かしらのイベントに行くっていう、なんかアクティブな人もいっぱいいますし、
うんうんうん、
だからイベントの宣伝って難しいよね。
そっか、全部になっちゃうか、優しく全部やってたら。
だからずんださんとかね、単独ライブやるってやったら応援してくれたけど、やっぱいざその週末が近づいてきたら、今週末のイベントって言って、やっぱりその4枚の中の1枚になってるのを見て、いやーそうだよねって、ずんださんが行きたいイベント他にもたくさんあるもんねと思って。
なんでそんな重たい彼女みたいなムーブしてんの。
やっぱ裏のイベントそんな調べないじゃん俺ら。
あー確かに確かに、それそうかも、俺らが不用心なのかもね。
そう、こんな強いのの裏でやんの俺らみたいな、
うんうんうん、
あったじゃん結構、なんかフラワーイベントもあったし、茶道のイベントもあったしみたいな。
コバケン
とコバケンもだ、そうだ、
あいつほんとかぶせやがって。
いやいやいや、もう攻めないで開けて、コバケンのことはこれ以上。
なんで攻められ終わった、
攻められ終わったから。いやあのルコントね、
あーそうそうそうそう、あれいいな、行きたかったな。
や俺小馬健さんまあ好きですよそれはね。 This is 日本シリーズのインスピレーションになったジャパニーズトラディション、うん、日本の形っていうのを作ってますから。なんかルコントの予告見たけどさ、
はい、
なんかちょっと難しそうだっただよな。
あの19文字の言葉は存在しないみたいな。
あ、そうそうそうそう。なんかさ、まあ、コントっていうぐらいだからさ、コントだと思って見たんだけど、なんか中身めっちゃコントなのよ。まあ実際見てて面白そうだし。
あ、そうなんだ。俺全然その映像も見れてない。
だけど笑い声が一切なくて、
うん。
え、全然受けてないみたいなさ。
へえ。
わかんない。その笑い声を切ってんのかもしんない。その小馬健さんの意向でね。
やりすぎだよ小馬健。
そう、俺なんか全部笑い声が起きてる歌詞を予告に入れてるんだけどさ。
はい、確かに確かに。
なんかこれはこれでやりすぎかと思いながら俺も悩みながらやってんだけど。
うん。
真逆だったからさ。
うん。
かと思えばその僕らのライブのカメラマンしてくれたみふみさん。
はい。
は僕らのライブ終わりで急いでルコント見に行ったんですって。
うん。
でその後打ち上げにも参加してくれて、ちょっとしたご飯食べる時間、
はい、
したら、いや高橋さんのとルコンと通じる点多かったですねみたいな言ってきて
言ってたわ。俺らがどうせ後から見れないからってい
やそうそう、いや最後のメッセージ性とかほぼ一緒でしたよみたいな、まあ冗談も交えながら、まあ100嘘ではないという感じがありましたけど、
はい、
だとしたらやっぱり予告の作り方がもう全然違いすぎるじゃん、似てるとしたら。
うん、
笑い声って予告に入れちゃダメって
。確かに。
由来なんでちょっと。
禁忌を犯してた？
ねえ。でも不安になったよ、俺は少なくともその予告見て、その。俺、え？腹抱えて笑いに行きたいけどそういうんじゃないんですか？みたいな。
まあ確かに、それはもしかしたらそうなのかもね。
でも確かに映像と現実を行き来してるのはめっちゃ同じだった。
へえ、あ、そうなんだ。
いやー、小馬健さん、会ってみたいですね。
ね、お便り待ってます。ギリジン、ギリジンでも OK です。
いやギリジンさんはそんなそんな忙しいと思うんで。
なんで逆だろなんかパブリックイメージは。
いやいや、やっぱ面出すのは忙しいから、そのいろんな現場に行ってね。
あ、そうですか。あ、まあ、そうそう、お面作ってるもんね。
そう、小馬健さんはだって出身大学に遊びに行ってなんか作業してたりしても我々気づかないわけです。
ああ、そうか、
そうそう、マーケットね。
うん、クラブに行った話とレジの人に文句を言う話。タブトです、お願いします。
人生と呼ぶにはあまりに薄い人生、高橋です、お願いします。あばらや204室 R、 エンディングです。
ふつおた万年副会長さん、
いいことか悪いことか、
初めてお便りを送らせていただきます。私は高校1年生で漫才が大好きなので、友達を誘ってハイスクール漫才にエントリーしたら、
素晴らしい、
なんと準決勝進出が決定しました。
うわ、素晴らしくない、悔しい、なんだこいつ。
7月20日にイオンモール秋田で準決勝が行われるのですが、イオンで漫才をするなんてそうそうない経験です。
え、
高橋さんはハイスクール漫才経験者ということで、何かアドバイスありますか、教えてほしいです。
こいつ好かれないですね、1年生で準決勝ですよ。
うわ、確かに
こいつ憎たらしいですね万年副会長もちょっとなんか上滑りしてる雰囲気にしてやろうかと思いましたけどもね
よかった、順番後で。
まあまあ悪い名前じゃないんでね、据え置きにしますけど、いや、まず素晴らしい、ハイスクール漫才に出ようというのがまず素晴らしいですけど、イオンモール秋田で準決勝、
何の驚き、羨ましいってこと。
いやいやいやいやいや、僕の知る限りハイスクール漫才の準決勝っていうのは、まあ、関西ブロックとか、そういう風に分けられるんです。
はい。
でも、北海道と東北は一緒にされるんです、北海道、東北ブロックで。
へぇ、はいはいはい。
だから、僕が北海道で準決勝に進出したときは、宮城に行かなきゃいけなかったんですよ。
うん。
宮城で準決勝だから、都会だから。うん、
秋田が都会になったか、
どういうことだ、そのどういうことだ。さすがに北海道と東北が分かれる事態はあったとしても、宮城と秋田が分かれることはないですから。
まあと、北東北南東北で分かれるとか
あるか。東北にそういうのないんだよ。
ありかねないでしょ、
東北にそういうのないんだよ。
あるあ、めっちゃあるけどな。
東北は一つになって頑張るんだよ。そこに北海道がお邪魔してんだよ毎回。
まあまあまあそうなんだ。
じゃあ相当出場者が増えたのか宮城がないのか。宮城ないなんて信じたくないけどね、
まあ、持ち回りか会場が。
まあない話じゃないか。ただ便悪くないかちょっと。
正直そうだね。秋田は正直秋田県民も認める悪さだと思うな。
いやそうだ、秋田のどこだとしてもこの話はそのままいけますから、
うん、
へえ大変ですね、まあ、この人がどこの人か分かんないですけど。
確かに君が秋田ならいいけど。
はいはい。へえ、イオンで漫才するなんてそうそうない経験で采配だから、もうこの人はもう予選の時点でやったと思ってるけど、もしかしたら予選ももうネットなのかな。
うわー時代っすかね。
ありえますね、
うん、
へえ。で僕の場合は予選でもうイオンでやってたんで、準決勝はもうイオン2回目、
うん、
まあ通算でいうともう4回目、高校3年生だったから。
はい、
なんかイオンでやることについてはもう慣れてましたけど、あの芸人さんがねイオンで営業したりするじゃないですか。
はいはい、よく見る。
芸人さんにとってイオンの営業はとてもやりづらい部類だそうですね。
なんで？めっちゃいいじゃんよ。
やっぱ大体エスカレートの前じゃないですか、あのステージって。
うん、
だからこう四方八方に人がいるから、どこに向かってやればいいか分かんないとか。
あ、なるほどね。
あと意外とこの例えばこの前篠宮さんとかがイオンでやってましたけど、
うん、
あの元おじもズボンの篠宮さんね、
はい、
こうステージに立ってて、誰どの子にいるお客さんが一番演者に距離が近いかっていうとエスカレーターに乗ってる人なのよ。
そうか、距離で言うとそうか。
だからエスカレーターの人が誰この人知らんみたいに言ってる声ってめっちゃ聞こえんだって。
へえ、うわー、なるほど。やってる人しか分かんないね。それ
そうそう、やっぱ耳に近いから、上頭に近いからね、エスカレーター乗ってると、うん、だからすっげー聞い散るんだって。
へえ、
だからあなたは大変です万年副会長さん、
うわ
ー、なんかやってるねみたいなその感じが聞こえてくるけど、一切無視してください2分間ね。
確かに頑張って。
うん、だし、うえー、アドバイスですか。いや、やっぱりね、友達連れてくるんですよみんな。
うわー桜が。
そうそう、もうこれはもう純粋な桜です。本当に連れてきたもん勝ち。その連れてきた人が予選突破してましたから、僕らのブロックもね。
あ、そうなんだ。
ただ準決勝は作家さんとかが入ってしっかりと実力で見られますから。なんかね、僕らの時も一人作家さん来てて、楽屋からステージに行く時とか一緒に移動して、
うん、
なんかみんなのことビデオ審査の映像を見てたから、この準決勝でみんな上手くなってるの見て、いやみんな良かったよ予選よりみたいな言ってくれたりして、なんか知らないなりにこの人作家なんだろうなって気づいてたからなんかすごい嬉しくて。
へ
で基本めっちゃウェルカムです。そのなんかあんま滑るとかない準決勝って、お客さん多いから、
いい思い出にもなりそうだ。そうそうそう、
だから前の下が受けてたらお客さん温まってるんだなってポジティブに受け止めてほしいですね。
うん、ね、頑張ってください。ありがとうございました。続いてアスファルさん。
アスファルさん、
お二方こんばんは。
ああ、
以前カブトさんが気になるところが手術できるならしてしまいたい、手術できてこの先の人生でそれを悩むことがないならもうしてしまいたいとおっしゃっていましたが、もしお二人が一回だけ絶対に成功して費用もかからない手術を受けられるとしたらどこを手術したいですか。
お、
自分は身長が低いことに悩んでいるので骨延長手術をしてみたいです。
はあ、なるほどね。
骨延長はね相当痛いらしいですよ。
あ、痛い、
ずっと痛いらしい。その1年ぐらいずっと痛くて、ずっと俺らでいうつま先歩きみたいな姿勢で歩かざるを得なくなるみたいな。
だからマウスピースつけた時痛いですけど、それがずっとってことだよね、矯正され続けるってことはね。
そうだね。
いやー、そうですね。これちょっとこの質問から一箇所欠落した回答出しますけど、
はい、
多分絶対に成功する手術なんですけど、
うん、
そのほくろ、
はい、
ほくろ取りたい。
あー、なんかそれ時々言ってんね。全部、
え、おい言ったことないよ一回も。
え、よく言わん。なんか俺さ、9ヶ月に1回ぐらい、
なんかカブとは言ってくれるけど。
あー、そうか、俺が取ってほしすぎるあまり。
取ってほしいの。
いやいやいや、なんか取りたそうじゃない。
あー、まあ昔は取りたかったですけど、最近の皆さんのそのファンアートとか見ると取れねーっていう考え
ちゃう。あー、はいはいはい。
なってきて、
まあ、カジサク、カジサクもそう思ってるんだろうな。
あ、そうなの？
いや、わかんないけど、カジサクもなんかなんだっけ、どっかに目立つところにあるよね、ほくろみたいな。
ありますね。
そうそうそう。
口元とかかな、確か。
うん。
だから僕、鼻の横では取んないですけど、それ以外は取っちゃっていいなって思うんですよ。
はいはいはい。
うん。だそれは、リアルに考えたりしてる。
まあでも、マジでやればできる話だもんね。
多分そうだよね。
うん。
うん、思う。なんかその、肌を描いた時に間違ってほくろを描いた時にヒヤッとするんですよ。そのほくろって傷つけちゃいけないですか、基本。
へえ。
だし、なんか取れそうになるのよ、その出っ張ってるほくろってね。
はいはいはい。
なんかそういうヒヤッとしたのもうやめたい。
まあ確かにそうだね。なくていいという感じがするな。
うん、そう。だし悪いほくろってこの世にありますから、万が一それだった場合は取った方がいいらしいんで。
うん。
じゃあいっそこの鼻の横。鼻の横のがやばいほくろだった時は俺は本当に悩まないといけない。
はいはい、そうですね。
でも一旦ほくろと言っておきますけど、カブトのを聞きながら他にあったら言いますけど。
なんだろうな、美肌になれるなら美肌がいいかな。
あなた美肌美肌言うよね。
のそうなんだ。
じゃあね、そのまあ日焼けの話とかでね。
ああ、俺日焼けはね本当に痛くて。
まあ体質的な話ですね。
蓄積が嫌なんだよな。蓄積するのが嫌で、その日焼けって。
それで言うとその、うん、日焼け痛くなくなる手術は。
いやーごめん、あ、確かにそうだね。それを今高橋が出してくれたことで、俺が日焼けが嫌な理由を痛いって言ったのが本心ではないことがバレたね。
おー、本心も分かりましたね、今皆さんね。
結局黒くなるのが嫌なんかな。黒が嫌。
まあそうなんじゃない。
黒が合う、似合う感じがしないという辞任
が。まあ背高いしね。
背高いしね。適当に喋ったのか。
カブト一言で言うと白ひょろひょろっていう感じですから。
へー、
うん、黒綿棒ではないじゃん。
誰が黒綿棒や。
いや、そうじゃないのよ。
ああ、じゃないのか、ごめんごめん。
そうそうそうそう、
すぐ怒っちゃった。
もうそれ完璧。
いやいや、そんなん言ったらもっとまた下が長い方がいいし。
あ、そう、へえ。
お腹もうちょっと脂肪吸引してくれるならしてくれてもいいし。
カブトのお腹俺見たことないですね。
俺そうだね、人に見せないね。
ちょっとこれを機にみんなのイメージを膨らませたいから、どんなお腹してるか教えてよ。
いや、だからなんかその痩せ方の割には別に痩せてない、
うん、まあ出てる、まあ出ていますか。
いや、アキネーターか。
多少出ている。
多少出ているというか、ベルト、
めっちゃ意外だな。
ベルトでお腹をギュッて縛ると、ここちょっと柔らかいんですけどやだってなる。
今は何、試着室で会話してたの。
違う違う、そう、普段思う、そのベルトをなんかきつく締めたい日にきつく締めると、そのベルトのところが、ここちょっとなんかお肉がある感じで嫌なんですけど。
あ、腹が乗るのね、ベルトに。
そうそうそうそう。
あ、これ意外ですね、皆さん。なんか縛ってると思ってましたね、お腹。
へえ、縛ってる。
へえ、ちょっと今の話聞いてね、今後ファンアート変わってきそうですね。
いやいや、お腹出てないだろ、そういうのって。おおむね、
あ、そう、だからお腹出してくれるようになりますよ、今年のファンアート。今年
いや、かけるようになったからじゃない、やめてくれ。
いや、だからあなたはそれこそ俺がやってる、トレーナー直伝の腹筋やったらいいかもね。
ああ、まあそうだね、先週言ってたやつ。
そう、この前も言いましたけど、タオル持って足をくぐらせる。本当に3回しかできないですか、うん、これ最初。
いや、3もできなそうだな、正直。
いや、3もできませんでした、正直最初。
あ、よかった、本心を引き出した。
はい
はい、それです。骨延長手術頑張ってください。
頑張ってください。ああ、やるんだっけこの人。あ、してみたいか。
やんない、うん、
やんないね君は。
お便り最後、松られさん。
松られさん、
質問です。この間外から帰るときに霧雨が降っており、傘を差さずに帰ってきたのですが、うん、お二人のこれぐらいだったら傘は差さない、この雨だったら外出るのやめるのようなボーダーはどのくらいですか。
ああ、いや、俺雨降ってたら一切出ないな外。
マジ。
まあなんていうか、
まあ、約束があったら当然出るが、
あ、そうだ、約束、そうだ、約束があったらそれは出ますよ。
出るが、その明日でもいいような本屋さん行こっかなぐらいの用事の時ってことだよね。
そうそうそう、僕はもう次の日の天気予報見ますから。
ああ、はいはい、
そうそう、それで決める。あ、午前中は降ってないならもう午前中のうちに行って、そう、缶詰になってやろうみたいな作業しに行ったりとか、うんうん、まあ傘差す差さない論争で言うと霧雨は確かに差さないね。
差さない、もちろん差さない。
差ないけど、どこがボーダーかって言われたら、まあやっぱ髪の毛が
はい、
出て5秒で頭皮に雨が到着するようならそれは刺すべきですね。
まあ なるほどね、定量的ですね。
そうそうそうそう。でも頭皮に届かないなら、まあ、僕自転車なんで基本ね、うん、そのついても乾きますから
本当に、う
ん、まあまあまあ濡れ続けるんですけど、
ね、俺は周りのみんなが刺してたらですね、あの人刺してないっていうほどになったら刺しますっていう。
すごいね君、その小学校の時で卒業する、僕は見られてるかもしれないよ、まだ実践しているんだね。
いや全然みんな見てるから俺のこと、
刺
されてるわ俺って。
それはスター的な、
いやスターとかじゃないんだけど、みんなが私のことを監視してます。一挙手一投足見られてる、家の中にいてもね、トイレにいても見られてる感じするし。
懐かしいな
夏大丈夫か
ったな
当時の友達、
うん、
それが、
まあでも今もあるな、そういう考えになるとき、
うん、
なんかやっぱ濡れてると見られてるような気はしちゃうんだよな、そのやっぱ臭くないかなとか思いながら。
あはいはい、まあありますね。
いや雨の時のその服が生乾き臭するの本当に最悪なんだよな、その
自他ともに。服が生乾きなんじゃないの。
まあ、生乾きというか なんでしょうね、その一回でも生乾きになった服はもうダメですからね、濡れたら臭いですから。
捨てたら、
あ俺が臭いっていう話じゃないですよ、その。
あ人のね、あなら電車とかで臭い人がいるって話か。
まあ私昔ありましたよね、その今はないけど
4年って言われてもな、
うん、ありましたよね、
うん、4年
最近の悩みというよりは本当にトラウマですよね、そういうのって。
そうそう、これ何っていう、そのどっから出てんのっていう、そのヒステリーになるぐらいの匂いがある、
うん、そうそう。だしあばら屋で兜と話したおかげで、なんかこの世に脇がっていうものがあることも知ったしね。
はいはい、物知りに、
うん、ということですから、
はい、
学んでいこうこれからも。
ありがとうございます。ふとた以上です。
あばら屋204室ではメールを募集しております。各 SNS のプロフィール欄にメッセージフォームの URL を載せております。それから没入お願いいたします。さらに単独ライブ6秒ライブ全国ツアー発売中です。本当に毎週コツコツと売れております、おかげさまで。うん、ということでまだね特になんというか具体的な施策をしていないんですけど、買ってくれてありがたい限りで、まあ本当に先週も言った通り、なんていうか満員御礼目指しではないキャパ5個のいずれもですけど、うん、なんかちょっと雲行きが怪しいので悠長なことはしない方がいいかもしれないですね。
はい、
1個でもなったら嬉しいけど、てかなりそうだな。
まあ確かに会場によっては8月1日開催の盛岡会場が、
それが直近だ、
キャパとしては一番まあ小さいんですけど。
あそうなんだ、へえ。
先週俺が下見てきて、その会場スタッフの方と話して照明をどこにつけるとかどうこうのみたいなやってきたんだけど、はいはい、なんかすごい立派な会場でよかったな俺。
盛岡劇場みたいな感じですよね。
あそうそうそう、盛岡劇場は相当立派な、
はいはい、おお、
生きがいある。
あばら屋だからこその不確定情報をちょっと出しますけど、
はい、
盛岡はある企業とタッグを組んでもう一個、何かが起きる予感がします。
へ
え。ライブと直接関わりがあるというよりは、せっかくこちらに来たんですからこちらも楽しんでくださいみたいなもんですけど、
うんうん、
また続報があればお伝えしたいと思いますので、まあ、この続報レベルでも買いたいなと思った方はぜひねこの時点で買っていただ
きたい。だいぶ薄い情報だけど現時点では。
そう、それこそキャパが少ないからという理由にはなってしまいますね。
はい。
そのだってこれでもう 4,50 人動いてくれたら結構怪しくなってくるもんね。
ああもちろん。
キャパ何番だっけ盛岡って。
キャパ100。
あ全然危ないです皆さん。
うん。
早い方がいいかも。
盛岡はね、いわく公園もありますから。
へえ。
ガラガラだった、驚いた俺。ポケモン公園何個か行ってて、どのポケモン公園も子供であふれかえってるのに、いわく公園ガラガラ。
へえ。
当たり前かってだからって思った。
なんでまあこっちが普通かっていう。
いわくには今かって思った。
いやいやいや、平日だと願いたいけども、平日だった。
いわく滑り台と、石つぶてブランコがあって、平日ガラガラ。
痛そう。ダメだダメだ、その我々みたいにお尻のお肉が少ない人には良くない公園っぽいですね。
これついでに行ってみてください。
ああ、ぜひぜひです。あ、そういうのいいですね。あ、私盛岡はだから何度も言いますけど、良くも悪くもサンサ祭りとぶつかってますから。
ああ、そうそうそう、
うん、いやまあ良くもだと思ってますけどね僕はね。
いや俺めっちゃいいですよ、どうせだからね、見たいだろうサンスタも。
いやそうそう、だから盛岡の人たちはちょっと大変かもね、車で移動するとかなったらねとは思うんですけど、はい、でもそのサンスタ祭りのところからもちょっと外れたところにありますから、
うん、
えこれなんだ、県外の人はどう移動するんだろうね。まあ歩ける距離なのか、全然
盛岡駅から
そう
歩いたら、
確か歩ける距離だった距離だった気がする、
23分とかそういうレベル。
だから仙台でいうメディアテイクと同じレベルです、全然。
アーケード歩いてたら着くし、盛岡市は街並みがすごいいいです。
そうですよ、盛岡 RTA でも僕ら歩きましたけど、
うん、盛岡はいい。
あれもしかして盛岡 RTA の方向かっつって、公文社みたいな、
うわー、あ確かに、あ
とケンジの家
宮沢な、下の名前で呼ぶな
20世紀少年すぎるか
宮沢な。あまあそうかも、まあいずれにせよ徒歩圏内です全て。
はいはいはい、まあそうだね、徒歩圏内でしか RTA しないですから、
うん、
僕ら、
うん、
お願いします。まあ、一旦盛岡を手厚くね宣伝してみました。
はい、盛岡いい。
いや楽しみだな、宇都宮みんみん。
まだもう行ってる。
でもなんかワンチャンタイムスケジュールによっては食べれない疑惑あるんだよな。
あんま正直みんみん振るとさ、そりゃみんなみんみんで晩ご飯食べんじゃない。
まあでも夜は逆に無理だから俺、その行けるとしたら昼だから。
じゃあみんな昼待ち受けるんじゃない。
何俺不利なの全体的に
不利不利っていうか、そのさすがに照れくさいでしょ高橋が、ミンミン行った時にその事前に高橋がミンミンがうまいっていうことを伝えてるから、宇都宮に来てくださったお客さんがミンミンに集結するわけじゃん当然。
はいはいはいはい。
そしたらうわマジで来たって思われるわけじゃん。
全然いいよ。
あ全然いいんだ、じゃあいいわ、ハッピーハッピーだ
そう見られてないですからそんなね。
ああそう、
私ミンミンっていっぱい店舗ありますから。
ああそうかそうか、駅前と餃子通りみたいなとこにもあるのか。
だから劇場に近いとこ絶対来んなよ。
いやだから行きそう、いやいやそうじゃん、全然大丈夫って言ってたのに
来んなよ。
いやそうじゃん。
それかデリバリーしてくれじゃ頼むから会場にあそれそれ頼むわ、ちょっと誰かお願いします。
お願いします。
まあホヤホーサイか、直近で言うとね。
あ確かにホヤホーサイは相当そうだ気合入ってるんだった。
そうです、意外と告知してないですけど7月4日5日だからこれが更新されたもう2週間後ですから、いや2日間ですよ、ちょっとおいでませ。なんかそろそろ X でも僕がここ出るみたいな告知しますけど、なんかちょいちょい出ます今年は。
うん
うん、
石巻市遠いと思いますけど来てくれたら嬉しいですね。
それこそ徒歩23分では済まないですけども
確かに徒歩で言うともう12時間とかかかっちゃうけど電車があるので、
うん、いや本当に来た方がいい、ほやほさイベントじゃないですね、もう本当に。でも本当になんか集大成、なんか1年の集大成が7月にあるなって感じがする、この界隈の。
はい、
全員集まんのもだって知り合い、ぜひ来てください。まあ盛岡がサンサ祭りとプラスアルファがあるということです、はい、宇都宮もプラスアルファがあります。8月16日コミケブース当選しました。
すごい、東京ビッグサイトにて開催や。
いやーこれは助かりましたよ本当に。
助かりました。
このね今をつけてますけどコミケリストバンド、
うん、
もうこれを何のために続けてたんだっていうね。
ああまあそうだよね、次披露しないとね。
そうそう、仙台でいろんな仕事で一緒になった人にまだつけてるんだじゃないんですよ、コミケに行くあなた方に見せたいんですよ。
うん、
まあ、このコミケだから僕は半年前の C107 のバイヤー高橋のコスプレとしていけますから、このコスプレのリストバンドしてるだけで。
普通当日で切っちゃうリストバンドをねずっとつけてるわけだから。
そうそう、だからついに検証、コミケリストバンドこれで入れるのかっていう検証ができますから。
入れるか。
いやいやいやいや、ありえますよ。
入る、めっちゃ無理。前はやってみて。どれだけ怒られるのかを楽しみにしてるわ。
こういうリストバンドってなんでこういう形式かっていうと、ずっとつけてるということなんか無理だからということでそれを証明としてますから、
うん、
本当につけてる人いちゃったよっていうことで。まあこれの記録もね撮り続けてますから、僕動画で出すために。
へえ。
これが切れた瞬間その動画出しますから。いやちょっとそろそろ切れてくんねえかマジでこんな切れないと思わなかった。
うん。